射撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回射撃ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。射撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある射撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
ビール大好き岡住です。
ファンタジー挑戦中坂本流れです。
SF 担当遠野です。
はい、じゃあ皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
雑談なんですが、今週いっぱいやりすぎて、
まあシャブ&アスカじゃないですか。
シャブ&アスカ、
シャブ&アスカじゃないです、
すいません、なんかその頭の中がそれがちょっとずーっと
シャゲ&アスカ
だって、シャブ&アスカってなんかこう自分で考えた瞬間こりゃいけるぜとポーンと、あれは数年前のことでしたよ。まあレイラ、私の頭の中ではシャブ&アスカ、それでまあ今回またね捕まったと。そしてまあ韓国では大統領、まあどうするのかなとか、どれで、あとはまあ忘年会もあるのか、クリスマスももうちょっと後にあるわな。
ありますよね、うん、
さあどれを雑談の下にネタにしたいのと、
あ、ブラジルで飛行機が墜落しましたね。
ああまさらに増えたというわけで盛りだくさんな雑談ですが、どれ取る？
まあパククネでいいんちゃいます？
パククネでいいですかね。
シャバンダスカはもうね、別にもう2年前から知ってるでしょ。
まあ、そうね、シャブ&アスカっていう私の渾身のジョークは入れてからもうそれでいいや、
結局シャブ&アスカになってんじゃん
それが言いたかっただけのネタじゃないですかもう
だって言いたかったんだもん
はい、海田さん面白いです。
ありがとうございます。
面白い、
というわけで、まあこのように面白と美貌と知性はあるんですが私になるのすら色気と、
まあまあ、
はい、あ、すごく言ってる。どうしよう。
はい。
まあ、今回、その、色気とは何ぞやと。はい。まあ、映像で、あ、すいません、先生。お願いいたします。
忘れてますね。
シャブ&の中山の。シャブ、シャブやってませんから。
はい。
シャブシャブは好きですけど。
あ、すいません。好きと思った。うん。
しゃあないな、本当に。
ねえ、もうグダグダです
な。どうなんねんとかさ、話あるやろ。
いや、すいません、ちょっと。
ブラジルで飛行機落ちたんは、あれなんか燃料切りやってね。
あでも、あれ、わざとなんか燃料切り
やって。航空会社がなんか節約して
て。怖
っ燃料出てからパイロット気づくやろ、話やねんけど。いろいろとなんか不可思議なあれは、事故ですな。
変な事故でしたよね。ね
あんまりね、有名人の乗ってる飛行機落ちないっていうジンクスあったんですけど、破りましたな。
ああ、
でも日空、
日航機なんです
ね。日航か。あれは結構
有名人。高山ですよね。
あんまだけ乗ってりゃ、朝一人二人いるわ。
いや、結構いましたよ
ね。あれね、あれはちょっと、このマスコミの、広告代理店の人とかも乗ってあってね。阪神タイガースのオーナーとかね。あとまあ向田邦子さんとか坂本です。
ああ、北原陽子さんも乗ってありましたよね。
で、先生を飛ばしてしまったことでこの色気の話題が。
別に、私は全然気にしません。
先生絶対気にしてる。
気にしてますね。
はい、無視こ。
はいはい。というわけで、そろそろエンディングですよ。
さっき飯食っていいかな。
やばい。まあでも私がネトラジの司会をするときはもう絶対放送事故を起こすという、まあ、ジンクスがありますから。はい。
はい。
まあ仕方ないと思うんですよ。
ジンクスじゃなくてミステイク。
ミステイクですかね。いいじゃないですか、もうジンクスで。ミステイクにもジンクスの方がなんか格好じゃないですか。違うか。
いやもうみんな、放送事故やもう。
そうですか。まあ、そういうわけで、このグダグダの中で色気というものは何かということに、はい、入ろうと思うんです。
はい。
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 というわけで、先生、ご機嫌を直してください。お願いですか。
え先生、これが終わったらビールが待ってます。
あ、じゃあ、まあ、
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
はい。
はい。
まあ、とりあえず、色気というのは、まあ、映像でも文章でもね、必要だと。魅力の一個なんだと。 言わあのこれのあるなしで、まあ、作品の出来が違いますよと言われてるんだけど、うんまあ、感覚で訴えてくるものですので、うんうん、非常に言語化しにくいんですよ、
うんうん、
でこれをですねあえてちょっと言語化しそして色気の正体に迫るという、
うん、
色気とは何ぞや、
うんうんうん、
というお話でございます、
はい
はいうん、でね皆さんちょっと思い出してください、うん、あの今までに関してはね色気のある映像とか人物とか絵とか文章とかあの、あります？やっぱり。あるでしょ？ないと困るのよね。
怖い回だった。あ、でも私、あるわ。
お
う。木桜の CM。
ああ
。小島光さんのあの絵。
ああ。
あれはすごく色気というか、うん、あると思う。すごい好きです、あの人の絵。
うん。うん、
なんとも言えない、こう、カッパのね、あの、その女性のね、カッパと男性のカッパがこう、並んでて。
ああ、う
ん。あの絵はすごい色気感じます。
ですね。うん、でもあの、女の人のカッパを見たら、こう、あの絵ってちょっと、メーテル思い出すの私だけ？
え？
メーテル。
あ、目元だね、きっと、いや。
うん。
うん
うん、でも、あの絵は確か色気ある。
そうそう。うん、だから、小島光さんの絵っていうのは、すごい私、色気があると思いますね。うんうん、
あの、流れ、曲線にあるのかな？
曲線のこの線だと思う。だから、うん、こういうね。
そう、このね、この5人意味だ、うん。
うん。
それが絵の魅力か、と。
うん。
あの人の。
うん。うん、まあ、すごい性的な魅力も感じるし、こう、色気もすごい感じるしっていう、うん、それがパッと今思いつきましたわ。うん。
まあ、そういうわけで、一発ちょっとここで、萌えというのも色気に入れてみましょう。
お、
はい。
お
はい、どうぞ。
萌えですか。
萌えですよ。
やっぱチラリズムっていうのはありますよね。
チラリズム、
うん、だからギリギリ見えないっていう、うん、
あ、
うん、まあその女性にとって多分無理やり色気を出してるんでしょうね。
うん、
チラリズムっていうのは、
え、無理やりなの？
あれ無理やり、
無理やりじゃないと思うけど。あれは
だってギリギリのとこで見えなくしてんのって、あれ絶対あの自分からやってるじゃないですか。あれ、
いや、あれは可愛いからじゃないの。ただ
そう、
女の子からしたら可愛いからやってるけど、それが結局チラッと見えちゃうにつながる、
うん、
いや、それは多分萌えアニメを見てないからです。積極的にギリギリラインまで持っていってるんですよ、萌えアニメっていうのは。
え、自分でですか、それ。
そうですよ。
へえ。
それで萌えとはならないですけどね。
うーん、
まあ、萌えってちょっとは分かるんですけど、
うん、
まあまあまあまあ、だから言うたらその風が吹いてきてスカートがめくれて、うん、それが色気みたいなやつ、偶然の色気ではないんです。
そう、
あのアニメの色気っていうのは、うんうん、なんか初めからお兄ちゃんのベッドに忍び込んでるとか、わけのわからんことが設定がもうアニメの色気なんです、
うんうん、
あれは色気だったんだ。
いや、まあ、広い意味で言うたらそれは色気になるけれど、なんかちゃうような、うん、
お兄ちゃんの部屋に忍び込んでベッドに入るのは、うん、お兄ちゃんのことが好きなんですか？
そう、
これもう色気というよりただのエロに近
くない。私もそう思ったな。
色気っていう言葉を使うってことは、なんかもうちょっとその、なんやろうな、もうちょっと高尚なもののような気する。上品なもののような気する。
そうそうそうそう。このエロに差し掛かるか差し掛からないか、このギリギリの瀬戸際と言いましょうか。うん、一種、うん。
うん。
いや、ただその、なんていうの、そういうやらしさだけが色気でもないような気がするけれどね。うん。
まあ、色気といったらそうですよね。曲線とかね、
うん、
まあそれも一つの、 あの色気というものを構成する一つではある、
うん、
別にお兄ちゃんのベッドに行こうが布団に行こうがね、
うん、
トイレに乱入しればそれは色気ではないと思う、
うん
うん、それにしてもね、そんな映画を見て、間違えたアニメ見たんだね。
いや、そんな深夜に見てたり いっぱいありますよ。なんか偶然屋根がなんか落ちて、
うん、
そこが女風呂やったみたいなね。
うん、
こんなアニメいっぱいありますよ。
マジで？
それは色気というよりも、あれはそういう様式美やから、読んだらあかんねんな。
ああ。
気にないから。
それを理解して楽しんでねっていうこと。
ああ、よくおいでんか、よく
あ
る
ん
だ
けど。なるほどね。
いいねん。
静香ちゃんの入浴中にのび太がパッと覗いて、そうそうそう、いやー、のび太さんのエッチみたいな感じの。
そうそうそう、あれの発展系やと思ってもらえ
る。なるほど。
なるほど、なるほど、なるほど。というわけで、色気のパターンというのはこれで出尽くしたのか。
そんなわけはない。
いやいやいや、それ出尽くしてるのか、これね。
いや、むしろ色気よりちょっと違う話に行っちゃってますよね。
だから我々がそういう卑怯な例しか知らないということ。
そうなんですよ。そもそもあの色気とは何ぞやってきたら、本当これ感覚でしか分かんないっていうんですかね。
あ、
うん、 かこう狂わせるような何か
っていうの
かな、
そうそうそう、
うん、とかあとは引きつけられる魅力、
そう、
うん、
でそれがどっからなんかこう派生してるのかとか、それをちょっと考えてみたいと思ってたわけですよ今回、
うんうんうん、
実は割と高尚な話題だったんですよ、
うんうん、すいませんちょっと下手なの、
いや面白かったからいいや
じゃあいきなり萌えも色気の中入れましょうかってなるから、萌えとは何ぞやという討論もなしにいきなり萌えも入れましょうかって、じゃあ色気って何なのって、で萌えも入れましょうかって、萌えはじゃあ違うものなのかっていう、よく分からへんか、その持ってき方が、
なるほど、
うん、
放送事故
進行の失敗、
進行の失敗
いやいや、そんなそんなそんな、
色気とは何かって話を十分やったんで、じゃあ萌えはどうなんですかって言ったら、まあ、なんとあの議論が尽くされた上で、萌えとあの色気ではこういうこと、じゃあ萌えはどうなんですかって言ったら話したら、あ、じゃあ違うよねとか、あ、それもそうだよねって話だけど、うん、いきなり萌えの世界から入って、
うん、
で色気の話に戻しましょうか言ってもなんかと違うような気がするな。
そうでしたか。いや私も実言うとね、あの萌えもね色気の一種だとは思ってるんですよ。あの直接的ではないんですが、まあそうですね、下世話な色気っていう
か、逆に私がもう聞きたいけど、
はい、
あなた方があこれは色気があるなと思ったものは何なのよ。さっき、まあ、あの木桜の話だけど、
うん、
他は何なのよ。なんかあこれって色気があるよねみたいなことを、
分からん、
あらら、
私でもさっきのその木桜の CM はちょっとセクシーな、うん、ちょっとこう性的な色気というか、そういうちょっと妖艶なの方向で言ったけど、うん、色気といえばそう、私無法松の一生、
あ
のバンツマが出てた方のその未亡人役の園井恵子さん、うん、あの人すごい色気あると思います。そういうなんていうのかな、綺麗な清廉な色気っていうのかな、うんうん、あの人のすごい見て色気感じました、うん、
ああ
うん、だから映画とか見てたら結構そういう昔の日本映画の女優さんってすごい、なんていうか、いろんな意味での色気、
うん、
その女優さんによってそれぞれ色気が違う、
うん
うん、
そうなんですよ、色気の種類が違うんですよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから決してそのセクシーなだけとか、そういうなんか性的なだけとか、そういうなんかこう露出の色気とか、うん、そんなんじゃなくって、色気っていろんな色気がありますよね。
そうそう、
がっちり着込んでてもすごい色気のある人は色気があるしっていう、うん、そうやって思うと色気って
何なんだ、
結構いろんな意味でありますよね。
そうなのです。
うん、
それを例えばその、あのこの前今年亡くなりましたあの落語家の春団治師匠、
うん、
春団治さんの講座って色気がある。
うんうんうん、
その前の文師匠も五代目の文師匠で、今の三者じゃなくて、
うんうん、
文師匠も色気のある講座だったとか、うんうん、東京で言えば新潮賞なんかも非常に色気のある男性やね。
うん、
別にエロの話をしてる、まあエロの話もあるけどというわけでもないわけや、
うんうん、
でもその師匠方には色気があるっていうのはこれどういうことなのかなっていうことやんか、
うん
うん、
だから、うん、男性女性問わず人を引きつける何かがもう色気なのかしら。
そう、うん、その魅力の集大成と言いましょうかね。
例えば僕は、色気あるな、やっぱさっきのじゃない昔の日本映画って色気があって、
うんうんうん、
特に大英映画っていうね、
うんうんうん、
映画があって、
うん、
あの大映画ってね、相対的に色気のある映画作りをするのよ、
うん、
出てる人たちってのは長谷川和夫、
勝
新太郎、市川愛子、女優で言えば、
うん、
京町子、若尾綾子、山本美智子、
若尾綾子さん色気ある
出てるような、で文芸物が多いのよね、
うん、
泉鏡花とかああいう人の原作のね、
うん、
だからあのその色気っていったら何かって言ったらカメラもそうなんだけども、うん、色彩もあるし、その所作、役者さんたちの所作、
うん
うん、から話し方みたいなことも当然あるのよ、
うん
うん、しっとりこう濡れたような画面作りみたいなものをするのかな。宮川和夫っていうもう嫌いのもう映画史、世界の映画史でも名キャメラマンに入る人が、まあ、僕の大阪芸大の時 の, あの講師でもあったわけだけども、うん、この人の撮るさっきの無法松も
宮川さん
なんですよ、
うん、
実は、
うんうんうん、
ね、この人の撮る映像はものすごく色気ある、
うん
うん、だから別にエロとか女風呂のことか
ない
さっきの話がまた戻ってきた
戻ってきました、どうしました
先生も好きなんですね、
うん、
まあ、萌えは色気ではないでしょ、
うん、
だからさっきはいきなり萌えから持ってきたから失敗や言ってるわけ
そうだったんですね。そして今それがちょっとレールがちょっと修正されております。あ、よかったよかった。
ところで萌えとは、
まだやる
始まった、ね、
色気って何か、
うんうん、色って何かですね、うん、一つに滑らかさってもあるんですよね。
映画監督なんかはやっぱりその女優さんからどう色気を引き出せるかと演出をおやりになるんですよね、よく言えるのはそのクロス、右にあるお調子を右で取ったら色気が起こらない、右にあるお調子を左手で取るっていうね、体をこうちょっとねじるわけですね、で今度は、でこれをこ の, あの右手にいる人にそのお釈迦が左手で取りながらまだ右手にわざわざ打ち替えてどうぞってクロスをする。これが色気 に通じるのよ、だから左手でも左手ではいって言ったらこれは色気だよ、そういうあの体の動き所作っていうのもすごく大事で、だからおそらく水商売やってる女の人ってそういうの徹底的に叩き込まれてるからもうすごく色気あるのはそこなんですよ、
でもさっきの話は確かにそう書いてありました、そうなんかそういう女の子がそういうなんか魅力的な女の子になるためのみたいな本の中とかにもそういう体をクロスさせてとか、そう髪の毛を描き上げる時もこうそのクロスをさせてそう右で左を描き上げるみたいな、そういうのが書いてありますよね。
ありますあります、体をねじるっていうか、まあ、クロスを意識しようっていう、そんな感じでした ね、間合いっていうのかな、
間合い
でもないな、と所作、
所作ですよ。
だから動作、所作ですね。動作、動作。
で、あの歌舞伎役者のいわゆるお山っていうね、女型、で歌舞伎役者ってみんな男ですから、男だけども女を演じる。で、じゃあその男が女を演じるのにどうしたらいいかってことを徹底的に研究するわけですよ。だからものすごく色気が出る。だから男なんだけど女を演じる。じゃあ女って何ってことを一生懸命やるわけです。で女性は自分女性やから、女であるということを意識がポンと飛ぶとこがあるのよ。油断があるわけ。
油断はありますね。
だからそういう女の人より、やっぱああいう男の人のやる大山の方が色気あるって言ったらそこなんですよ。だから色気っていうのは、ちょっと計算せんといかんし、頭の隅に置いとかんといかんことなんです。
余裕があってこそできるっていうことなんでしょうか。
余裕というか。
計算はいるよな、多分、
計算はいると思う。こうしたら色気が出るんだっていうのはいると思う。だから女があれば色気あるということじゃないわけだから。
ですね。
それは男も言えることだと思うんだけど、
男の色気って言ったらまあ何なんのかなって今ちらっと思いましたけどね、女の子の色気ってはまあそのねじり所作、あのクロスであるなら男の色気って何でしょうね、
寝ちゃいます、
目かな、
私は首筋とか手とか、
それ男が見るしところですよ。女の子を男が見るときに首筋とかでドキッとするのは分かるんですよ。
体のパーツの話なの？
違うやんか。
あ、ちょっと違います。
調べると。
話が脱線しまくり。
まあ女の自分にできないことを男が軽々とやってのけるとあります。それは結構色気はあると思うんですよ。あの引っ越し屋さんの男性とか、あと宅急便屋のお兄さんか。
分かるそれ。
そうそう。あれがまあ色気を感じる女子は非常に多いのです、
あれ色気なんですか、あのムキムキの体にしてるやつが色気あると思うんですか。
いや体ちゃん、あの自分にはとても持てないあの荷物をねひょいっと持ち上げるあの感覚、
それはちょっとした真実じゃないですか。
単に物理的に力があるっていうだけの話だろ。
いやだけど海田さんのおっしゃってることは私分かります。確かにそういうなんか力仕事とかをやる男性が一瞬すごいセクシーに見える時ってありますよね。
そうそう、
さ
てこれは何なのだということは、
まあ、女の人がモテない言うてるから色気やねんな。
なるほど。
何してんの、私はもう竹馬でガー持ったら色気だよな。
どっちかって、そっちのタイプかな。
いやそれはそれ結構惚れると思う私。
いやただ色気っていうのはやっぱり少なからセックスアピールっていうところにやっぱり行かないとね、色気にならないと思う。色気ってそういうもんやから、和服って色気あるよね、男も女も、あれは本当によくできたあの民族衣装だと思うんだけど、昔はあれやあのバンツバとか忘れたけどもチャンバラ映画で、袴履かなかったの昔の映画のヒーローは、袴履かないからどうなるかって言ったらこう縦が縦で股がパーッと開いたら運動しか見えるのよ。 あれが色気があるって言われて、そうなんです。だからもう鞍馬天狗もみんなそうなんですよ、で着物で あの袴を履かずに着物でダーッと走っていくと、やっぱり、うん、その裾が割れるわけよ、うん。ああいうものに色気を感じた男も女もね、っていうようなやり方もやってたんですよ。うん、で、あのヒーローが袴を履くになったのは、三十郎からです、用心棒とわけさんのことで、有名は袴を履いて出た、うんうん。あれでどうなったかって言ったら、どうやってもまた割れへんから、うん、動きがダイナミックになったのよ。
あ、
うん、だからそれで、ある意味時代劇を革命起こった。そういうのは、だから昔 の, あの映画っていうのは、少なくとも色気っていうものはきちっとあのその画面の中に入れないと、映画として受けなかったと思う。
うん
うん、だヒーロー悲劇の中心だの悲劇の、ね、ヒーローとして浅野匠深みが出るんだけど、うん、ちょっと弱そうな、うん、男が出てね、
うんうん、
ね、風さそうとか言うのしゃるわけ、あれがもう無呼吸男やったら全然あれだけど、言うたら大川橋蔵とかね、なんかああいう夜空金之助とか、うんうん、市川雷蔵とか、うんうん、加山雄三がやるから、ね、あれあれって、
うんうんうん
ね、そういうことです。 そこにもちょっと色気があって、
あ、
うんうん、で色気がある、まあ、ヒーロー、ヒーロインが無念な死に方をするから、客も無念だな、で、敵を打ってほしいということになるわけで、色気のないヒーローは死んだところで、うん、それだと、ラブやんか。
民衆冷たいな。
そういうもんやで。
そんなもんですか。
うん、だからヒーロー、ヒーロイン、スターは色気がないとダメ。
うん、
まあ、カリスマであるなら色気も必要。
だから、田中健もやっぱり色気あったんじゃないですか。ね。色気のない人はいくら2枚目でも美女でもやっぱり脇役に行っちゃうの。
あ、
うん、だから顔立ちは美男美女って言うじゃないですか、うん、でも主役は張れない。
ああ、ありますね。
逆に
そこまで美男でも美女でもないけど主役を堂々と張れる人もいるっていうね、うん、これ色気ですよ。
色気ですね、うんうん、花とも言う、
うんうん、花があるない、
花があるない、
うん、目かなと思ったんですね。なんか目力。
あ、もちろん目力、うん、もう目力ないとスターにはなれない。うん、目力っていうのは、まあ、もちろん役者もそうだし、うん、それから漫画もそうですけど、うん、漫画の主人公たちも、主人公たちの登場人物たちもやっぱり目をきちっと目力があるキャラを描かないと説得力がなくなるので、うん、目は大事ですけど、
うん、
でも目だけじゃない、
うん
うん。
全体的な空気感と言いましょうか。
空気感。
う
ん、やっぱり所作とか、うん、セリフの言い回しだとかでしょうね。
あ、
間だとか声の質だとか。
ああ、それあります
ね。トータルでじゃあ、
まあ、川谷さんなんてもうすぐ色気ある人だったもんね、うん、やったもんねってのまあまあまあまだ言いはんねんけど、
そうです、ご存命ですよ。
ご存命ですよ。
川谷さんとは色気のある人でね、
うん
うん、
確かに、
うん、
川谷子さんの色気はすごいです。
うん、うん、あの人綺麗っていうか本当に色気ある。
うん、で吉永小百合という人はものすごく美人やったけど、色気となるとちょっとどうなんかな、
うん、色気っていうか
な、ものすごい完璧な美人なんですけど、
うん、
あんまり吉永小百合の映画を見て、日活の映画ですけど、うん、あんまり色気を感じたことはあんまりない。
うん、
ちょっとどっちかでシャキシャキっとした、
うん、だから明るさとか、
うん、まあ、役柄の方なんでしょうけどね、
うんうん
うん、あんまり明るいのはちょっと色気に
色気っていうのはじゃあちょっと暗い部分も秘めてる部分もある、
秘めてる部分があって、そこは色気に行くんやろね。
でしょうね。
うん、
うん、健康的オイル系ってじゃあ何なんだっていう気がしないでもないですかね。
健康的なオイル系もあるんでしょうけど、
うん、
やっぱりそれを作品として出すときにはやっぱり難しいのかなと、
うんうん、ありますね、うん、文章の色気って何なんでしょうね。
とそういうことをまず想定して書かないと、
はい、同じ小説家仲間、
はい、
お二方、
うん、
何を考えて書いてあります、あの色気を出すためにと か, かやっぱ考えますか。
なんていうのかな、その色気を出そうと思ったら結局その人の振る舞いとかからそういうのって生まれるものじゃないですか、
うん、
で振る舞いっていうのはその人の習慣によって成り立つものですから、
あ、
だからやっぱりその人がキャラクターがどういう人生を送ってきたかとか何を経験してきたかっていうことによって変わってくるものやと思うんですよね、
うん、
だからキャラ設定をしっかりするぐらいなんちゃうのかな、まずは。
うん、ですよね。確かになんかこう前に主人公の条件ってありましたやん、
はい、
ブレない人間と、
うん
うん、ブレてる主人公確かに色気は感じんよなと思いますね、
うん
うん、 そして今のところファンタジー小説に挑戦中、恋愛も書きましょうと考えている大木さん。
だからルミ子とかレイ子とかにどういう色気があるのかっていうとこですよね。
そう、ヒロインお二方に。
ルミ子は美人にしましたけど、うん、あれじゃないですか、ちょっときつい女の子やから、うん、それだけでちょっと男の子はちょっとドキッとするように僕は変えてるのかもしれない。そういう層をターゲットに、うん、
その美人とか可愛いっていう言葉を使わずにそれを表現する、
うん、ああそれそれそれ、うん、難しいのよね、
うん、
なんかそこは先ほど先生おっしゃった所作とか、うん、なんかそういうなんかいろんな要素を文章に盛り込んでいくと、
うん
うん、いうことが必要なのかしらね。そういう美しいとか可愛いとか使わずに、
そうそう、
まあ、仕方ないから全然わからないですけど、そういうのは、
うん、いやはや、まあ、一応情感とかね、あの感覚的な表現がちょっと入れてます
ね。ある程度年取った方が色気、あんまり若いと色気って、
うん、
ね、
うん、
まあ若い子若くて色気のある人いるけど、
うん
うん、でもやっぱりある程度ある程度 あんまりじいちゃんばあちゃんってあかんけど、
うん
うん、そういうのもあると思う。それだってやっぱり人生を、うん、いろいろと積み重ねてきてる年輪がある、そこがまた色気となる。
あ、
うんうん、ちょっとやさぐれで酒飲んだりとかね。
それ色気ですか。
いや、それも色気あるよ、やっぱり。ちょっと酒飲んでみたいな。
しょっちゅうやさぐれて飲んでるんだけど、色気あるって言われたことないな。
いや、多分どっかではファンクラブはできてると思うんですよ。
あ、
飲んでるみたいな。しかし、まあ、それをしとったら、なんかこう、色気というものは、まあ、総合芸術という言い方変ですけどね。そんな気がしてこないでもない。
そうかな。
うん。
うん、
全てをひっくるめたもの、所作であり、目力であり、まあ生き方であり、
うん
うん、
言葉遣いであり、
はい、
馬であり、
はい、
からまあ着ているものであり、
うん、
ね、身につけているものであり、いろいろでしょうな、そういうものが色気になる人もいるし、うん、全然色気のない人もいる、
うんうん、そしてその
それとやっぱり男は女を意識する、女を意識、男を意識しないと色気は出ないやろな、
うん、
女の子はね。やっぱ異性をちょっとあかん、をちょっとまあ思う、
うん、
異性に惹かれたいだとか、異性をちょっと引きつけたいという、なんかそういう心がちょっとでもなかったら、色気にはいかないと思う。
媚びっていうのはちょっと違います、
ね、媚びじゃないね、うん。なんかそういう生き方、うん
あ
うん、男だったら女性や、俺を女性が好きなんやって生き方、うん、女性だったら男性が好きなんだって生き方あるじゃん。
うん。
うん、が好きだったらやっぱり自分がちょっと色気ないと近寄っても来てくれへんから。
うん。
それ大事なことだと思うよ。
そうですね。うん。
うんうん、まあ
エロじゃないですそれは、
うん。エロじゃないですね。うん。うん、
別に短いスカート履けとかいうことじゃないんで。
うん。まあそんな分かりやすいのも、うん、まあ楽ではあるんですけどね。短いスカート。うん。
うん、
まあとかなんとか言ってるうちにちょっとあの時間が来まして、
そろそろ、
はい、
早い、
まあ、そろそろエンディングでして、はい、昨日ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームでお送りください。最後に何かありますか。どうぞ。
色気ね、これは本当に難しいテーマだと思います。本当、
うん、そう、
私も色気の研究しようかな、
うん、そうですね、二人一緒に、
そうですね、二人でじゃあ一緒に色気の研究しましょうね。
イエーイ。
このことしてるから色気ねえんだよっていう。
あ、落ちた、今落ちた、ついた。
自分でつけました。
はい、
愛が薄くて熱い友情ですよ。
ですよ。
お前間違えろ。
先生が私たちの友情に切れすぎるようにしてる。
もう何なんだこの会話、一体このラジオは。
はい、どうぞ。
いや、僕が描いてるキャラクターにちょっと色気を要素を意識して描き続けていくかなとちょっと思いましたね。
おう、
うん、
ちょっとお腹が空いてきたので色気を理解したなと思いました。
はぁ、
うまい、
うまい、うん、はい、先生どうぞ。
はい、忘年会の先生です。はい、どんどん忘年会読んでください。はい、
それでいいんですか先生。本当にいいんですか。
腹減ってるのかね。
はぁ、
腹減ってビール飲みたいなっていうのを一瞬で。
はい、
あ、
わかりました。それではこれから、まあ、我々も、まあ、夜食というか忘年会というか、はい、移ろうと思います。
はい、はい、そうですね、
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。